Welcome to the debate. 今回はですね、生産性の向上ですとか、あるいは人生の目標達成における、精神的な技法の有効性について深く掘り下げていきたいと思います。資料を読み解いていくと、これがまた全く異なる2つのアプローチが浮かび上がってくるんですね。
そうですね。中心となる問いは、こういうことでしょうか。現実的な成功というのは、自らのアイデンティティを再構築して、具体的な目標に向かって行動を最適化していく、いわば心理学的なアプローチによってもたらされるものなのか。
はい。
それとも、日々の思考そのものを一度こう消し去って、無の状態からごく微細な意図を発することで、現実そのものに干渉していく。シンクロニシティを引き起こすようなより超越的な実践によって達成されるのか。
私は人生の変革というものはあくまで自己認識を深めて行動を律する体系的な、心理学的実践から生まれるという立場を取ります。
対して私は既存の現実が持つフィードバックのループ、これを超えるにはですね、思考の停止と意識の変容を通じて物理的な世界に直接作用する必要があると論じたいと思います。
では、まず私の立場からお話します。多くの人が新年に抱負を立てては挫折しますけども、真の変化というのは、そうした表面的な決意とは全く違うものなんですね。それは自己のアイデンティティ、つまり自分とはどういう人間なのかという根本的な自己認識を変えることから始まります。例えば一流のボディービルダーを想像してみてください。
ほう。
彼らは健康的な食事をするために毎日血のにじむような我慢をしてるわけじゃないんですよ。むしろ彼らのアイデンティティからすれば、不健康なジャンクフードを食べること自体がもう苦痛で異物なんです。脳の報酬系そのものが書き換わっていると言えるわけですね。この変化のプロセスは、サイバネティクスという考え方で説明できます。これは目標に対してシステムが自己を自動的に調整していくという概念でして、家庭のサーモスタットが設定温度を保つのに似ていますね。
なるほど。
明確なビジョンという目標を設定し、行動し、その結果を観測して目標と比較し、また次の行動を修正する。この知的なフィードバックループこそが現実を着実に変えていく原動力なんです。そのためにアンチビジョン、つまり絶対になりたくない自分の姿を具体的に描くことも、極めて有効です。それを避けたいという強烈なエネルギーが内側からの強力な動機づけに変わりますから。ヘレン・ハドセルが提唱した SPAC 理論、すなわち選択、投影、期待、育成というステップもこの考えに基づいています。目標を明確に選び、達成した状態を鮮明にイメージし続けることは、単なる精神論ではなくて、脳の神経回路を物理的に書き換えるという神経科学的な裏付けのある極めて実践的な手法なのです。
なるほど。その心理学的なアプローチが、既存の枠組みの中で自分を最適化していく上で有効だという点、これは理解できます。しかし、それはあくまで決められたゲームのルールの中でいかにうまくプレイするかという話に過ぎないと私は思うんです。真の変革というのは、そのゲームのルール自体を書き換えること、つまり枠組みそのものを超越することにあると。その鍵は思考を消すことです。古代の賢人たちが口を揃えて言うように、無になることで限定された自己を超えた力が発揮される。言葉や思考が消え去った内なる静寂、資料でいうところの沈黙こそがあらゆる創造の土台となるわけです。で、その思考を消すために何か特別な修行が必要というわけでもない。深く呼吸をする。あるいは禅の故事にあるように、ただ黙々と指を一本立ててみる。それだけでも心の雑音は静まって思考は止まります。その無の状態から発せられる言葉にならない命令、あるいは微細な意図こそがシンクロニシティや時には物理現象への干渉すら引き起こすんですね。これは自己啓発、いや自己啓発というレベルの話ではなくて、意識による現実創造そのものなんです。
はい。
資料にある職場の同僚の PC 電源が落ちたという話、 あれは単なる超常現象ではない。これは我々の意識は常に無数の可能性の中から一つの現実を選択しているという考え方の表れなんです。同僚との人間関係がうまくいかないという古いチャンネルから、私は他者の恣意的な影響を受けないという新しいチャンネルに意識を切り替えた瞬間、その古い現実を象徴していた物理デバイスが機能停止したと、まあそういう解釈もできるわけです。
PC の電源が落ちたという話を意識のチャンネルの切り替えと解釈すると非常に興味深い視点ですね。ではその意図と我々が言うところの目標設定の本質について議論を深めたいと思います。あなたは目標設定を既存の枠組みの中での話だと指摘しましたが、私は目標こそが現実を認識するためのいわば知覚のレンズとして機能すると考えるんです。そもそも羅針盤を持たずに公開に出ることは可能でしょうか？明確な目標がなければ行動の方向性が定まりませんし、先ほど述べたサイバネティックなフィードバックループも機能しようがない。例えば人生をビデオゲームに見立てて、1年後の理想の自分をミッションとして設定し、そこに至る日々の行動をクエストとして捉える。こうすることで漠然とした願望が具体的な行動計画に落とし込まれて、日々の進歩が可視化され、モチベーションが維持されるんですよ。
その羅針盤という例え、ええ、それこそがまさに問題の核心かもしれません。その羅針盤がもし自我の欲望という磁場で狂っていたとしたらどうでしょう。具体的な目標は往々にしてこうでなければならないという執着を生む原因になります。資料にも示唆されているように、本当に願いが叶うのは皮肉なことにその願い事への執着がふっと消えた時なんです。もちろんこうでなくては生きていられないと感じるほどの強烈なイメージを持つことは重要です。しかしそれは目標を追いかける執着とは質が違う。
ほう。
重要なのは目標を追いかけることではなく、すでになったという感覚、その状態に没入することです。神の意志、あるいはまあ宇宙の摂理とでも言うべき大きな流れと自分の願いが一致した時、物事は努力感なく自然に実現へと向かっていく。レンズで光を集めて焦点を合わせるんじゃなくて、自体がその光源になるという感覚に近いかもしれませんね。
なるほど。目標が執着になる危険性、その点は理解できます。しかし、すでになったという感覚だけで、じゃあ現実は動くのでしょうか。執着と行動を導くための指針とは一体どこで線引きされるとお考えですか？例えばその光源になるという感覚を持っていたとしても、具体的な行動、つまり光を届けるという行為がなければ何も照らし出すことはできません。心理学者のアドラーは動きだけを信じなさいと言いました。これは本当に確信をついていると私は思うんですよ。
ええ。
口で何を言おうが、心でどう感じようが、結局その人が何をしたかでしかその人の本心は測れない。行動を変えるためには、その行動を自然に無意識に選択するようなアイデンティティをまず内面に構築する必要がある。ボディービルダーがジャンクフードを避けるのは意志の力ではなくて、それが彼のアイデンティティに反するからです。結局のところ、現実世界で針を動かすのは具体的な行動の積み重ね以外にありえない。これが私の考えです。
先ほどアイデンティティが行動を自然なものにすると仰ぎましたね。そこは重要なポイントです。しかしそのアイデンティティ自体、過去の経験や社会通念によって作られた一種の思考の産物に過ぎないのではないのでしょうか。思考が作り出したアイデンティティを変えるために、また別の思考で新たなアイデンティティを構築する。それはいわば OS のバージョンアップのようなものです。
はい。
ですが、私が提案しているのは OS 自体を再起動してクリーンな状態に戻すことなんです。根本にある思考そのものを一度消し去らない限り、本当の意味で自由な行動は選択できない。私たちが経験している現実は、客観的に存在する一つの世界ではなく、どの心のチャンネルに合わせるかで決まる脳内の主観現実に過ぎないのです。イライラのチャンネルに合わせれば、世界は敵意に満ちて見える。感謝のチャンネルに合わせれば、世界は好意的に映る。内なる世界、つまり
選択するチャンネルが変われば、思考や行動は自然と変わり、結果として外側の現実もそれに合わせて好転します。行動は意識の変容の結果であって、原因ではないのです。
意識が先か行動が先かというわけですね。あなたの言うチャンネルを変えるという比喩は非常にわかりやすい。しかし、その意識の変容がどうやって具体的な結果に結びつくのか、そのメカニズムについてさらに踏み込みたい。意識のチャンネルを変えたとしても、実際にジムに行って体を動かさなければ肉体は変わりませんよね。その内なる世界の変容と外なる世界の物理的な変化、これをつなぐブリッジは一体何なのでしょうか。私の立場では、そのブリッジは脳の再配線、つまり神経科学で説明できます。例えば、ヘレン・ハドセルの言うビジュアライゼーションは、望ましい未来を繰り返し鮮明にイメージすることで、脳内に新しい神経経路を物理的に構築するんです。これが望ましい思考や行動を無意識レベルで自動化する。これは神秘主義ではなく、再現性のある科学的な自己変革の技術です。
そのブリッジこそが、まさに心理学の範疇を超えた領域なのです。思考を消し、意識の周波数を変えることで、物理法則そのものに干渉できるというのが私の見解です。量子力学に観測者効果という言葉がありますよね。あれは、通常我々が何かを観測するという受動的な行為が結果に影響を与えるという話です。しかし、私の立場はそれを一歩進めて、意識によって観測する現実を能動的に選び、作り出すことができるというものなんです。
能動的に？
こうなってほしいと願うのではなく、すでになったという状態を既成事実として意識の中で固定する。そうすることで、現実は脳内の設計図に同期せざるを得なくなるんです。この力は、他社の PC の電源を落とすといった外部への干渉にだけにとどまりません。自分自身の肉体、例えば視力が回復するといった物理的干渉にも応用可能です。物が見えにくいという現実もまた、私は目が悪いという意識のフィルターが作り出したものに過ぎない。そのフィルターを外すことで、肉体という物理現象すらも書き換えることができるのです。
それは非常に大胆な主張ですね。心理学的なアプローチの強みは、そのプロセスが検証可能で再現性があるという点です。ビジュアライゼーションの効果は、脳科学の分野でも研究が進んでいます。しかし、意識のフィルターを外して物理現象を書き換えるというのは、ではどうやって検証すればいいんでしょうか。それは個人の主観的な体験の域を出ず、万人に適用できる体系的な技術とは言えないのでしょうか。そのフィルターを外すための具体的なメカニズム、あるいは手順というものは存在するのですか。
それは機械の操作マニュアルのようなステップバイステップの手順ではありません。なぜなら、その手順を試行している時点で、すでにフィルターの内側にいるからです。メカニズムは状態そのものです。思考が完全に止まって、主観と客観の区別が消えた無の状態に入ること。その状態では可能性は無限にあり、意図したことがそのまま現実に反映される。マニュアルを探す思考を止めることこそが唯一の入り口なのです。死の恐怖に直面した人間が突如として潜在能力を発揮せることがあるのも、強烈な体験によって思考が強制的に停止させられ、普段はアクセスできないその意識の領域につながるからだと考えられます。
まとめますと、自己のアイデンティティを深く掘り下げて、明確なビジョンと計画に基づき行動を体系化していくこと、これが地に足のついた形で人生を望む方向へ変える再現性のある道筋だと私は考えます。それは精神論ではなく、心理学と神経科学に裏打ちされた誰にでも実践可能な知的プロセスです。
一方、私の結論はこうです。日常の思考という雑音を消し去る実践を通じて、意識をより高次のレベルに引き上げること。それにより、
現実の制約を超えたシンクロニシティを意図的に引き起こし、ジミガが望む世界を文字通り想像することが可能になる。それは既存のルールの中で勝つゲームではなく、ゲームのルールそのものを書き換える行為なのです。
型や自己変革のための実践的なロードマップを示し、もう一方は意識と現実の関係性そのものを問い直す。一見対立するアプローチに見えますが、これらを踏まえて資料をさらに探求することで、より深い理解が得られるかもしれませんね。